まず決算の総括をさせていただきたいと思います。販売実績でございますが、四輪車の世界販売が、インドで130万5000台、まあ、一応過去最高を達成したことに加えまして、パキスタンでパンジャブ州がでタクシーの特需が入りましたということで、その辺の増加が結構大きかった。それから欧州でビターラを新しく投入いたしましたけども、これがおかげさまで好調だということというのが、まあ、プラスの方でございますが、逆に日本あるいは中国インドネシアでは、減少ということになりまして、プラスマイナストータルとしますと286万1000台前期に比べて若干の減少ということになっております。二輪につきましては、欧米で、大型車中心に増加はいたしましたが、インドネシア、中国等で、台数を落ち込みまして、149万6000台、前期比26万8000台の減ということで、なっております。以上の結果、当期の連結業績にございますが、売上高3兆1807億円、営業利益1953億円、経常利益2091億円、当期純利益1167億円ということでございます。まあ、いろんな意味で国内の軽自動車の販売減、あるいは ASEAN 四輪の回復も、まあ、インドは好調でございますけれども、その他のアジアが回復が遅い、あるいは二輪が、品質関連費用もございまして損益が悪化するということで、課題も浮き彫りになったような形の決算でございます。期末の配当でございますけれども、前回同様前期と同額の17円とさせていただく予定でございます。ただし当期はご覧のとおり自己株式の取得、それから、自己株式の償却を実施しているということで、株主様への還元を、まあ、いたしていることも勘案いたしまして、投資有価証券売却益を除く当期純利益を基礎といたしまして、決定させていただきましたということでございます。それからページ3でございます。時期予想の概要でございます。四輪車の世界販売の方は、9万5000台増を見込みまして295万6000台といたしております。特にインドにつきましては引き続き 7% 増ぐらいの販売増を目指して、見込んでおります。二輪車につきましては、まあ、なんとか今正念、赤字脱却からの正念場でございますので、台数的に150万2000台、前期より台数を減らさないということで、日本欧米での大型二輪、あるいはインドでの販売増で、努力していきたいと思っております。トータルいたしまして通期の業績といたしましては、為替の円高、足元でやはり円高傾向でございますので、この為替が響きまして減収減益の見通しを立てております。売上高にしまして3兆1000億円、前期比 2.5% 減、営業利益につきまして1800円、前期比 7.8% 減、この中で為替影響はマイナス620億円という形になっております。経常利益、当期純利益はこの記載の通りでございます。配当予想につきましても予想段階でございますので、前年据え置きということで、置かせていただいております。4ページ目は業績サマリーで、ございます。はご覧の通りでございます。で、次に5ページで少し内訳をご紹介したいと思います。合計のところの一番下のところが、連結売上高の状況でございます。3兆1807億円ということで、前期に比べ1652億円増加でございます。内訳としまして、その上を上がっていただきまして、国内売上高の方が軽自動車税増税の影響、あるいは OEM 売上の減少をございまして、トータル1兆479億円467億円の減収ということでございます。反対に海外のトータルのところは、 2兆1328億円ということで、前期に比べて2159億円増加ということで、なっております。営業利益のところの増減は6ページ目でございます。プラスの方の話としましては、インドの売上の拡大、あるいは欧州での四輪車のミックス改善、ビターラが、比較的好調であると申し上げましたが、そういったところがプラス要因になってございます。他方で減価償却費の増、諸経費の増、研究開発の増、それから為替の差損が出始めておりまして、これをトータルいたしまして営業利益としましては159億プラスの1953億円ということにさせていただいております。為替レートは次のページの一番左の登記のところの通りでございました。それから設備投資減価償却、次のページでございます、8ページ目、設備投資減価償却費、研究開発費、有利子負債残高はご覧の通りでございます。加えまして次のページ9ページ目でのキャッシュフローでございます。こちらの方は期首残高で、9323億円となっておりましたが、その後9月に実施いたしました自己株式取得4605億円などによりまして、期首から4822億円の資金が減少いたしました。ということで4501億円というのが当期末の残高になっております。なお3月に発表いたしました2000億円の、転換社債 CB につきましては、時期的には4月1日の払い込みになりましたので、この当期末のキャッシュ残高には含まれておりませんことを補足させていただきます。10ページ目の事業別業績のところでございます。一番左側の二輪でございます。売上につきましては、ご覧のような数字になっておりますが、新型ロードスポーツバイクでございます GSX-S1000 ですとか、インドでのジクサーという機種ございますが、そういったところが、比較的販売は良かったんですけども、やはり大きく響いているのはインドネシアの減少ということでございまして、2339億円の売上、営業利益としましては先ほど申しました102億円、営業損失が、102億円で、この中で特に品質関連費用のところが比較的大きく効いておりまして、こういったことも反映されてこういう数字になっております。二輪事業につきましては、とにかく一刻も早く赤字体質から脱却するというのを他方で進めております。体質改善が急ぎでございますので、選択と集中をしっかりやりまして、この再建の実行を上げていって、なんとか今期黒字化に持っていけるようにですね、努力をしたいというふうに思っておるところでございます。その真ん中の四輪車事業でございますが、国内売上高の方は、いろんな商品を投入したり、各案に努めてまいりましたけど、やはり軽自動車税の増税の影響などなど、がありまして、国内売上は前期を下回る、他方で海外は順調だったということで、トータルとしましては、四輪車事業は2兆8785億円と、前期に比べて1765億円の増加ということになってございます。営業利益につきましても、インドでの増益などによりまして1926億円、前期に比べ208億円の増加となっております。一番右の特機等事業は、アメリカでの船外機の売上増加などございまして、増収増益ということになってございます。それを所在地別に見たのが次のページでございます。左から日本でございます。日本の場合は外国から日本を一旦小流場を通して、国に輸出し直すというですね、三国間取引が入ってございますので、これを除いた分で見てもらった方がネットということになります。それが売上高の下の方の数字でございまして、これが 1兆4815億ということになりますから、まあ、前年前期と比べますと実質の減収になっております。営業利益につきましても研究開発費、減価償却費の増加などございましたので848億円、59億円の減益ということになってございます。その右の欧州ですが、先ほど のビターラの方が販売貢献ありまして5505億円ということで増収となりました。営業利益も16円ほど 増益ということになりまして67億円ということになってございます。そのまた右のアジアでございますが、こちらの方は、まあ、インドネシアが低迷しておりますけれども、それを上回る勢いでインドあるいはパキスタンでの、まあ、特需ではございますけれども、四輪車の売上増加というのがございましたので、プラスマイナスしますと1兆4961億円、前期に比べて1899億円の増加となっております。営業利益も1038億円、前期に比べて222億円の増加となりました。一番右のその他のところでございますが、アメリカでの船外機売上、先ほど申しました増加いたしましたけれども、他方で二輪車での在庫調整の影響、あるいは中南米での減益などございまして、若干でございますけど減収減益ということになってございます。12ページ目は、連結子会社の数、持ち分法の会社の数、従業員数の推移でございます。ご覧の通りでございます。12、3ページ目が、時期予想のところでございます。先ほどちょっと触れましたが、時期予想についてはご覧の通りの数字になっております。特に、まあ、欧州、インドなどの四輪車の販売増加を見込みますけども、他方でやはり為替の円高を見込まざるを得ないということで減収減益という予想になっておりますが、上から2行目に書いてございますように、まあ、数字はそういうふうに置かせていただきますけども、まあ、会社の努力としましては以下の連結業績以上なんとか頑張ってですね、達成すべく事業活動を展開していかなきゃいかんというふうに思っております。特に為替のところの分析ですが、各通貨で、円高を見込んでおります。トータルとしましては620億円の差損ということになりますが、内訳をご覧になりますと、まあ、ドル、ユーロとなりますけれども、我が社の特徴でございますインドということで、インドが一番大きく三角266円ということで、減益の予想ということになって、為替差損ということで聞いてきております。まあ、そういった中ではございますけれども、次のページにありますような中期経営目標で、2020年3月期の目標としまして、トータル連結売上目標3兆7000億、営業利益率 7% という目標は、まだもうちょっと先ではございますけれども、ここに向けての目標は変えずに頑張っていくということで、やっていきたいというふうに思っております。次に台数関係のご報告でございます。二輪車の生産台数のところが16ページに出ておりますが、こちらの方はやはりアジア、日本での減少ございましたので32万台減少に147万9千台、次のページに販売台数の方もほぼ同様の数字になっております。で、特にアジアのところの台数減が目立つわけですが、アジアはトータルで27万1千台減少ということになっております。まあ、これを挽回するためにですね、右の写真にもちょっと載せておりますが、インドではですね、主力のアクセスというのをフルモデルチェンジ、この3月にいたしましたので、これを各班をしっかりやる、あるいは下のインドネシアにつきましては、アンダーボーンスポーツのサトリアというのが、旧型ですともう少し一時は主力だったんですが、これが販売低迷してきましたので、これもフルモデルチェンジをいたしまして2月から巻き返しということで測り始めたところでございますので、こういったところで全体を 反転させていきたいというふうに考えております。四輪車につきましては次でございます。生産台数のところは295万1000台ということで9万1000台ほど減少いたしました。日本、中国、インドネシアでの減少分ところがその減少要因でございます。販売台数につきましては次のページでございますが、こちらもアジア、欧州で増加いたしましたが日本で減少したということで、こういった数字になってございます。四輪のところでのちょっとトピックスでございますが、21ページにありますようにスイフトがこの4月で世界累計500万台を達成することができました。発売開始から11年5ヶ月ということでできました。一応当社の車種の中では最速の500万台達成となったことをご報告させていただきたいと思います。これからもこれ頑張っていきたいと思っております。22ページ目のところですね。その日本輪の日本のところでございますが、特に軽自動車税増税の影響などございまして、前期に比べて12万6千台減少、63万台ということに大きくなっております。軽全体のマーケットが冷え込んできているというところの1年になったところでございます。今後ここが少し大きい課題になってくるかと思います。で加えましてそれのカバーする意味でも登録者のところが8万1000台ということで若干増えましたが、こちらの方は例えば新車発表会でもご案内しましたが、右の写真に載ってございますイグニス、これは比較的今好調にスタートし始めておりますし、3月それからターボ系につきまして5月から発売いたします。開始予定 のバレーのインドからのですね輸入でございますが、こういったところの新型を投入しながら登録者を早く10万台に乗せていきたいというふうに思っておるところでございます。続きまして4輪のインドでございます。こちらの方は右肩上がりの数字ということでございますが、130万5000台、ということで13万5000台の増加という1年になりました。シェアも右のグラフの方に載せてございますが 46.8% ということで、上昇することができました。さらに、ビターラプレッツァという3月からも発売を開始いたしまして、さらに、頑張っていくということでございます。インドにつきましてはインド事業説明会でも私どもの鮎川の方からもですね少し詳しくご紹介させていただいたわけでございますけども、こういう傾向になってございます。他方で24ページにもあります ASEAN の方は減少でございます。インドネシアの低迷がやっぱり大きく響いておりまして、2万4000台減少の16万1000台というのがこの1年の結果でございました。従いましてインドネシアあるいはタイといったところをですねいかに構造改革を急いでいくかというところが課題でございます。25ページ目が時期予想でございます。二輪車の方の時期予想は左下に書いてございますように、世界販売目標としては150万2千台、なんとか前年を下回らないように、頑張るということでございます。特徴的なのはアジアが一番台数的に多いですが、中南米がその2番目になっているというのをちょっとご紹介させていただきたいと思いますし、それからトピックス報告になりますが、5月8日に終わりました MotoGP の第5戦がフランスのルマンでございましたけども、久々に、3位に入賞することができまして、2008年以来8年ぶりという表彰台でございます。MotoGP 復活したばかりで復活してようやく入賞できたということでございますが、こういったことも弾みにして二輪再建、 選択と集中を急ぎまして、先ほど申しましたような反転攻勢をかけていきたいというふうに思っております。26ページ目が四輪の時期予想でございます。世界販売目標は一番左下の295万6000台、 3.3% 増を見込んで、頑張っていきたいというふうに思います。特に日本のところを見ていただきますと、軽自動車のところの数字を載せていただいております。15年度は軽が54万9000台、まあ16年度もほぼほぼ同じぐらいの55万台ということで、まあ、なかなか厳しい状況というところをお分かりいただけるかと思います。それから単独は27でございまして、こちらの方は、減収営業利益減益ということになってございます。28ページ目のところで株式の状況について補足させていただきたいと思います。1億2000万株の大量の自己株式を保有しておりましたが、3月末に7000万株をこのうち焼却いたしました。この結果、発行済みの株式総数は5億6100万株から4億9100万株ということに減らしております。自己株式が5000万株ほど残りますが、これについては CB の転換等に備えさせていただこうかと思っております。なお、CB 自体につきましては右の方に載せていただいてます、載せてますが、投資家さん株主さん配慮ということで、投資家さん配慮ということで、希薄化抑制と、いうことで最大限、を期待した目的が特徴的なCB でございます。まあ、ここで調達した資金につきまして、やはりインドでのグジャラート工場の建設本格化、あるいはマルチでの販売拠点投資、新規種投資ということで、まあ、中期額に沿った戦略投資を加速するために充当していきたいというふうに思っております。最後に一株当たりの配当金の話でございますが、新中計では、ここに書いて一番上に書いてございます連結配当成功目標 15% 以上というのを我々としては掲げたところでございます。こういった中でございますけども、当期につきましては先ほど申しましたように自己株式取得あるいはその焼却ということを実施していることも勘案いたしまして、まあ相応の株主様への還元をさせていただいているということも勘案いたしまして、投資有価証券売却を除く当期純利益を基礎といたしまして年間配当32円というふうにさせていただく予定でございます。で配当成功はそうしますと単純には 13.6% ということになりますが、米印2に書いてございますようにフォルクスワーゲン売却益等を除きますと一時的なものでございましたけれども、これを除きますと配当成功は 15% 以上の、17.3% ぐらいにはなっておるところでございます。一番右にございます時期の配当予想につきましては予想段階でございますので当期と同額ということで32円、こちらの方はまあ 15.2% ということを計上させていただいております。以上でまずは私からの2016年3月期決算についての説明を終わらさせていただきます。